それでは、聖書をお読みいたします。今朝の聖書の箇所は詩編一編となっております。旧約聖書の750ページとなっております。口語訳聖書詩編第一編、それでは拝読いたします。悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ人は幸いである。このような人は主の掟を喜び、昼も夜もその掟を思う。このような人は流れのほとりに植えられた木の時が来ると実を結び、その葉もしぼまないように、そのなすところは皆栄える。悪しき者はそうでない、風の吹き去るもみ殻のようだ。それゆえ悪しき者は裁きに耐えない、罪人は正しい者の集いに立つことができない。主は正しい者の道を知られる、しかし悪しき者の道は滅びる。それでは、今朝はこの聖書の箇所を通しまして、説教題、主の掟を喜び思い巡らす人と題しまして、泉川牧師よりメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。お祈りをしてメッセージを語らせていただきます。愛する天の父なる神様、おはようございます。あなたが、今日も主の日、このような礼拝の場を設けてくださって、我ら一同をあなたの御前に集めてくださいました。ひとえに私たちのことを愛し、私たちを祝福しようとしてのことであると、このように思いますと、週ごとの礼拝ではありますけれど、改めて心から感謝を申し上げます。どうぞ、先ほどの証にもありましたけれど、あなたは私たちがどこにいようとも私たちに目を留め、その愛と慈しみを持って必要な時に助けを与えてくださる方、共にいてくださるので大丈夫だと私たちに語りかけてくださるお方であることをありがとうございます。今日もあなたが招いてくださった礼拝の中で、たくさんの恵みを受けるところでありますけれど、特に命の御言葉の恵みは私たちにとって格別に大きなものであるといつも思っております。どうぞ私たち一人一人が耳を傾けようとしている御言葉を通して、私たちを祝福してくださいますように、また一人一人が抱えている問題に対しても解決の道をあなたが示してくださいますように、よろしくお願いをいたします。受け入れます御言葉を通して、ご聖霊様も働いてくださることありがとうございます。御霊の働きによって私たちは新しい心を得、新しい思いの中に生かされることになりますけれど、本当に、人が持とうと思って持つことのできない心を聖霊によっていただくことができることを本当にいつも感謝しております。今日もここにいらっしゃる一人一人の心の中でご聖霊様が働いてくださっていることを感謝します。どうぞ一人一人をイエス・キリストに、そして父に似るものとして、ますますその心を変えてくださいますように。これからまた御言葉を取り継ごうとするこの小さき者、あなたのご主権のもとに置いてください。イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。それでは今日は詩編の第一編の言葉が与えられましたので、そこから語らせていただきたいと思います。まあ、聖書の言葉というのはすべて神様の御心によって書き記されたものですから、すべての言葉には意味があります。まあ、そういう中で詩編の一編というのはよく私にとっても目が留まる箇所であります。今日もこの聖書の詩編の一編が示されましたので、そこから語るところではありますけれど、礼拝の中でこの箇所を何度か取り上げているのではないかと思います。まあ、それぐらい神様が私たちにとって必要な言葉としてこの詩編の一編を示してくださっているのではないかというふうに私自身は受け止めております。ですから今日もメッセージを聞かれる一人一人に対して、 神様が語りかけておられるのですから、いわゆる私のメッセージということではなくて、私を通して神様が皆様一人一人に御言葉を通して語っているのだというふうに受け止めていただきたいと、このように思います。で、ここで一節の中で、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ人は幸いであると、このようにありますね。幸いな人というのは、そういう人のような生き方はしない人たちだと、このように詩篇の記者は言っているわけですけれど、では災いな人というのは、悪しき者の計りごとに歩み、罪人の道に立ち、あざける者の座に座る人ということになると思いますね。そしてその人はどうであるかというのは、4節に、悪しき者はそうではない、風の吹き去るもみ殻のようだ、それいえ悪しき者は裁きに耐えない、罪人は正しい者の集いに立つことができないと、このように語り、そして最後の言葉は、悪しき者の道は滅びると、このように書いてありますね。ですから私たちはこの詩篇を通して、決してこの滅びてしまうようなですね、そういう人生を生きてはいけないと、このように思いますし、逆に私たちは幸いな人として、三節のですね、言葉に示されているような、そういう恵みの中に生きたいと思うわけです。さて、悪しき者ですね、悪しき者、滅びる人、そういう人はどういう人であるかということですけれど、風の吹き去るもみ殻のようとありますから、本当に安定感のないですね、そういう生き方をする人だなということはわかるわけですね。私たちも自分たちの心の中でですね、葛藤するということがあると思いますけど、葛藤するというのはですね、こちら側を選ぶのか、あちら側を選ぶのか、自分で決められないという状況になってしまうということですね。ということは、私たちは自分の心でありながらですね、こちらも重要、でもこちらも重要、でも一緒には持つことができないもの、そういったバラバラなものをですね、自分たちは心の中に持っているんだなということを示しますね。ですから私たちはある意味では安定性のない、そういう人生を生きるようになります。こちらからの刺激を受けると、そうかなとあっち側に行ってしまう、あちら側から風が吹いたら今度はあっち側に、あっちから風が吹いたら向こう側にというふうに、起こる出来事とかですね、出会う人とかとの関わりの中で、いつも自分たちがあちらこちらに揺れていく。で、自分自身の中に確かなものがないんですから、安定性を持つことができないということですね。先ほども言いましたように、その安定性のない心を持っている人は、自分の中にしっかりとした中心となる核がないですから、ですから自分の心の中にですね、いろいろなもの、いろいろなものが混在していてですね、それでああでもないこうでもないという自信を持つことのできないですね、そういう心を持って生きているというふうに言わないといけないでしょう。だからこそ、あっちから何か言われるとそうかなとなるし、こちらから何か言われるとそうかなというふうになってしまうし、深い考えがないから人のですね、思惑に乗っかってしまって、あっちに連れて行かれたりこっちに連れて行かれたりということも、起こってくるわけであります。しかし幸いな人というのは、この水のほとりに植えられた木のようだというふうに言ってますから、木というのはですね、基本的に歩きません、移動しないんですよね。植えられたところでですね、しっかり根を張って大きく成長するだけであってですね、あっちに行ったりこっちに行ったりということはないわけです。大きな台風がですね、沖縄でしたらやってきますけど、そういう大きな台風があったとしても、そこで根を張ってそこにただ立っているのが木だというふうに言うことができるわけです。まあ、そういう意味では、風に吹き飛ばされるもみ殻と違って、この植えられた木のような幸いな人というのは、本当にしっかりとした安定感を持って人生を歩んでいるんだなと、 またそういう内面的な世界を持っているんだなということを私たちは知ることができるわけであります。そういう意味でですね、このどうして私たちがこういう不安定な心を持ってしまうのかということを一節の言葉からですね確認すると、結局悪しき者の計りごとに歩む、罪人の道に立つ、あざける者の座に座る、これはですね、みんな自分自身が望んで、その一つ一つの行為をしているというところをまず押さえておきましょうね。一つはまず自分の思いにが優先しているということです。その自分の思いを優先しているということの中で、彼の心というのはどういう心かというとですね、自分しか愛せないですね、自己中心な心を持っているということが分かります。ですからこの人はですね、誰かと一緒に行動しているというわけでもなく、誰かとの関係を作っているということでもなくてですね、どちらかといえば自分自身がですね、興味本位でこっちに行って面白そうだ、あっちに行ったら面白そうだ、自分たくさんいろんなものを持ちたい、あっちに行けば持つことができそうだ、ここだったら金持ちになれそうだ、自分自身が偉くなりたいと思うと向こう側に行けば自分は偉い人間になれそうだと、そういうふうに自己本位のですね、自分にとっての良かれと思うところにどんどんどんどん行ってしまうのがその人であるということが分かりますね。ですから気持ちはですね、自分自身のある意味で欲望に忠実ということではありますけれど、欲望に忠実だからこそですね、その人の人生というのは安定感がなくて、あっちに行ってみたりこっちに行ってみたりということになるし、そして皆さんもよくご存知ですけれど、詐欺がです、詐欺に遭う人というのはですね、詐欺が巧みに嘘をつくから騙されるということではなくて、詐欺を働く人たちのですね、そのが上手に詐欺をすることができるのは、その人がそれを求めている人かどうかという、その人がそれを求める心を持っているのか、何に心を惹かれるのかというところを見抜く力が強いというふうに言われていますね。よく馬の鼻先にですね、人参をぶら下げて馬を走らせるみたいな表現があるんですけれど、人間はもはや欲しいという気持ちがあると、その欲しいものを目の前にぶら下げられると、それを北に向けられると北の方に移動しますし、南にそれを差し出されると南に行ってしまうということになるわけです。こんなふうにしながら私たちはですね、いろんな思惑を持っている人たちに導かれて方向づけられて、そして最後は彼らの仲間入りをしていくという形になってしまうということですよね。ですからそういう意味で私たちはそういうふうに不安定な人生を生きるということになります。またそういう人生を生きていると、あ、これは良かったなと思うものが自分の中で一つ、あ、これも良かったなと思うのが一つで、あれも良かったわというのが三つというふうにしながら、自分自身にとって結局自分が良かったと思うものがいくつか複数のものがですね、自分の中に記憶として残っていくんですけど、そういう一つ一つがですね、自分たちの心の何て言うんでしょうかね、心の核というんでしょうか、自分たちの心の中で重要なものたちがそういうものがいくつか持つということになります。ところがですね、自分たちが自己中心な心で自分の心の中に受け入れた自分にとって重要なものというのは、必ずしも統一性はなくてですね、両立することができない困難なものが心の中にいっぱい入っているということがあります。例えば音楽を愛するというのは悪いことではないと思いますね。ところが家族を愛しますということも重要ですよね。でも家族を愛するという、家族が大切というのと芸術が大切ということがですね、自分の心の中でですね、どちらも重要なものとして持っている場合には、自分にとって喜びを与えるのがですね、 絵を描いている時である、あるいは音楽を奏でている時である、ステージに立っている時である、その時の自分の方がものすごく自分にとっては心地いいというなるとですね、夫婦喧嘩をつい最近をしている、親子うまくいってないという話になると、お家に帰ると面白くないという感覚になるわけです。そうすると自己中心な心を持っている人は、家族と一緒にいると今はつまらない、面白くない、でも音楽をやっていると何かをしていると、それは自分にとってはエキサイトしてとても楽しいという話になると、私たちはですね、いとも簡単にこちら側のことを捨ててですね、こちら側を優先するということをしてしまうということです。ですから私たちの人生というのは、心の中にあるさまざまなですね、両立することのできないものをですね、両立させようとするためにさまざまなですね、失敗をしているということがあるということですね。そういう意味では、私たちの日々の歩みというのは、結局自分自身が心の中で何を宝とし、何を重要なこととして受け止めるかによって、その人の生き方というのは決まるんですけど、その重要だと心の中で受け入れているものがですね、実は並べることができないもの、また統一することができないもの、そういったものをさまざま心の中に持てば持つほどに、その人は葛藤する場面が多いですし、また間違った選択をして人を傷つけたり悲しませたりということも多く起こってくるようなことにもなるわけですね。ですからそういう意味で私たちは自分たちの心がですね、ちゃんと安定した統一した、そういった心になるということはとても重要なことだとして認識しておかなければいけないということです。簡単に言うと、いつでもイエス様はお父さんのようにというのが基本的な考え方ですから、そうすると私たちはこの神様の子供ですから、神様の子供ですから、じゃあ私たちは葛藤してるけれど、父なる神様は葛藤されるんだろうか、いや父なる神様を見上げると葛藤することなさそうだなということが分かります。自分の心は不安定ですけれど、神様を見上げると神様は本当に永遠に変わらない、ものすごく安定感のある方なんですよね。そういったことを父なる神様を見上げたときに、私たちは自分自身の心が神様の子供とはいえども、神様の子供というようないうほどに父なる神様の心に似てないところで生活しているなということがわかるわけですよね。そうしたときに私たちは本当に父なる神様の子供ですから、ですから父なる神様が本当に統一性のある心を持っているのであれば、本当は私たちも心の中が統一してないといけないよねと思うわけです。そしてその統一された心を持って、神様が本当に永遠に安定された方であるということが分かると、私たちも本当は安定した心を持つことの方が、これが正しいんだなということを思うわけです。私たちは神様という存在を信じているのと同時に、この神様に対して今のこの世界の中でさまざまに働いているサタンの存在というのも知るわけでありますけれど、私たちを不安定な心にさせ、大切なものと大切でないものが混在するようなですね、こういった混乱した心を私たちが持つようになってしまったのには、このサタンの影響というのがですね、サタンの力というのがあるんだということも私たちははっきりと理解しておかないといけないですね。聖書の中でそのようにサタンを通して自分たちが混乱したですね、不安定な心を持ってしまった、そういう私たちのことをマムシの子という表現がありますよね。それは蛇の子供という意味ですけれど、言うならば私たちの心のありようというのが、サタンに基づくものであるということの意味ですよね。本来であれば私たちは神様の子供ですから、神様の子供である私たちが持つべき心というのは神様と同じ心でしかないんですよ、本当はね。 ところが神様の子供でありながらですね、自分たちの心のありようというのがサタンに基づくものであるとしたらですね、それは本当に嘆かわしいことであり、それは即刻に解決していかなければならない、そういう問題でもあるというふうに思うわけです。ですからこそ天の父なる神様はそういう私たちの心の問題を解決するためにイエス・キリストを、我が子であるイエス・キリストを直に私たちの人間の世界に送ってくださったと聖書は教えておりますし、そしてイエス・キリストを通して救いに預かった人たちにはご聖霊がですね、一人一人の心の中に入ってくださる、その理由もですね、私たちがこういう混乱したですね、不安定なそういう心から安定したですね、統一性のある平安に満たされたそういう神の子供としての心を持つことができるように、ご聖霊が私たちの中で働いてくださって、私たちを新しいものとして作り変えてくださると教えてくださっているわけですよね。ですから私たちは一度神様の子供でありながら神様の子供としての心を失った存在でした。でも私たちは一度失った心を自分で取り返すことができない、だからこそ人にはできないこと神にはできるんだとおっしゃったようにですね、神様がイエス・キリストを与え、ご聖霊を与え、そして御言葉を与えて、私たちが神様の子供としての心を回復するようにと導いてくださっているということですよね。ですから今日の詩編の中に出てくるですね、幸いな人というのはまさに神様から与えられる心をいただきながらですね、人生を長くこうして一生懸命生きたですね、まあ、長老というべき人の姿をですね、ここに描いてるんだということを私たちは心に留めたいんですよね。ですからイエス・キリストを通してご聖霊をいただいて神様の子供として歩んでいる皆様はですね、人生の年月を重ねれば重ねるほどにこの詩編の一編に示されているようなですね、水のほとりに植えられた木が本当に長い年月をかけてですね、大きな木となって、そして枝ぶりも広がってですね、そしてそこにたくさんの実をならせて、その木のもとに集まっている人たちに祝福も恵みも与えていくという、みんなからも信頼され、自らも喜び、そして平和な心を持って生きる、こういう高齢者、こういう長老に私たちはですね、育つことができるし、そうなっていかなければならない、神様はそうなれるように私たちを導いてくださっているからだということを教えられるわけであります。もう一度三節の言葉をお読みしますけれど、このような人は流れのほとりに植えられた木の 時が来ると実を結び、その葉もしぼまない、しぼまないようにそのなすところは皆栄える。でこれの前提としての二節ですよね。このような人は主の掟を喜び、昼も夜もその掟を思う。この木に例えられている人の姿を見て分かりますよね。本当は神の言葉による心を持って生きる人はですね、祝福に向かって育っていくことができるということです。ここに、植えられた木の時が来るとという、時が来るとというのは最終的には実をならせるんですけど、実をならせるまでの期間があるんですよね。成長する期間があるということですけど、私たちはですね、御言葉を通して心が育っていくと、私たちはどういうふうにして時間を過ごすかというと、実を結ぶことができるものとなれるように育つということです、ね。私たちがこの期間を過ごしている間、実を結ぶことができるところに至る、そういう成長を私たちは遂げることができる。 御言葉をですね、いただいて御言葉にあって生きようとしているからといって、すぐに私たちがみんなから信頼され、必要とされ、そしてみんなを仲良くさせ、そこに一緒になって喜ぶことができるような祝福をそこに生み出すことができるというわけではありません。実はですね、成長することによって実は結ばれていくということです。ですから多くのクリスチャンはですね、そこでつまずいてしまうことがあるんですよね。今の時代は何でもかんでもスピードの時代ということでですね、すぐに結果が出るということを期待する、すぐ結果が出るよという本であるとかですね、そういうセミナーであったりするとすぐにそれに飛びついていく、結果をですね、すぐに欲しがるがためにですね、安易な方法に私たちは簡単にその飛び込んでしまうということがあります。そういう流れ、そういう世界の中で生きているとですね、聖書の言葉を聞いてもですね、それに実行したとしてもすぐに結果が出ない、そうすると聖書の話よりはあっちの話に耳を傾けよう、あの人の言うことがもっとすごいらしいからあの人のところに行ってこようというふうにして、我々は御言葉を聞いてそれを育つということをですね、待つことができない、それを大切にすることができないために、結局は私たちは御言葉をないがしろにしてですね、御言葉によって実を結ぶことができるというところまでなかなか育たないという問題がですね、起こっているということを心に留めないといけないです。でも御言葉をただ忠実にですね、受け止めて生きる人はですね、必ず実を結ぶところにまで成長することができる。そうすると育った後には当然実を結ぶわけですから、実を結ぶというのは結局自分の周りにいる人たちですね、周りにいる人たちが必要としているものをちゃんと分けてあげることができる、そういう存在になるということです。もし皆様のお子様方がですね、お父さん相談があるんだけどといったときに、皆さんが語る言葉を通して子どもたちは言うわけです。お父さんに相談してよかった、本当に必要な言葉を教えてもらったと、こう言ってもらえる父親になるということですよね。あるいは母親に相談したときに、よかった、お母さんに相談して私が安心することができたという話になるわけです。それは子どもたちが今必要としている実を食べさせてあげたということになりますよね。ですから本来であればクリスチャンというのはですね、ちゃんと実を結ぶところまで育っていくことを通して、自分たちにとって一番大切にしている人たちの中で必要とされるものを私たちはこうして分けてあげることができる、それを食べさせてあげるものになれるということですよね。また人生の中でですね、本当に大切なことは何でしょうかと尋ねられたときに、それはこれだよと、その子どものですね、人生の根幹をですね、支える言葉を与えることもできるわけです。聖書の言葉というのは本来そういう言葉でしょう。天の父なる神様が私たちに与えてくださった言葉というのは全部私たちを育てるための言葉であり、そして育てた後には周りの人たちを祝福することができる存在とさせる、すなわち実を結ぶことのできる存在にさせてあげるための言葉というのが創世記から黙示録までの言葉なんですよね。ですから父なる神様の言葉というのはそういう言葉です。ですから私たちがその言葉を素直に受け入れて、その御言葉の中で育っていくときに、私たちは実を結ぶことができる、祝福となれるところにまで育ち、そして実際祝福として周りの人たちにたくさんのものを与えることができるということです。そうすると、これは実を結んだ後はですね、その葉もしぼまないように、そのなすところは皆栄えるとありますよね。実はならせました、実はならせたからといってこの木が枯れるかというとそうではないんですよね。また葉を茂らせてですね、花を咲かせて、たくさんの実をならせて、それを食べさせたらまた葉が茂ってですね、ということを繰り返していくわけです。ですからそのことを通して、 御言葉による心を持って生きることができる人はですね、行けば行くほどに行けば行くほどにならせる身は増え、そしてそれによって恩恵を受ける人たちがどんどんどんどん増えていくということになるわけですよね。これがですね、私たちクリスチャンが神様の子供として神様からいただいた心で生きるときには、こういうことが私たちの人生の中に起こってくるんだということを教えているわけです。で、そのために重要なことが、この詩編の中ではその2節の言葉ですよね。そのような人は主の掟を喜び、昼も夜もその掟を思うということですね。先ほどですね、私は自分たちが混乱した人生を生きるのか、統一した人生を生きるのか、どんな生き方をするにしてもですね、私たちは自分たちの心の中で重要だって、これが大切だと、そう思っているものに従って私たちは生活していきます。音楽が大切だという人は音楽中心の生活をします。芸術だという人はですね、芸術中心の生き方をします。家族だという人は家族中心の生き方をするわけです。神様だという人は神様を中心とする生活をするわけです。我々はですね、ただ自分たちの心の中で何を大切に思っているかによって、必ずその人の人生、生き方はですね、それぞれの生き方になっていきますよね。そうした時にですね、詩編の第一編を書き記した人は、昼も夜もですね、昼も夜も御言葉を思い巡らして、まず御言葉を喜んで、そして昼も夜もそれを口ずさむ、要するに自分自身の生活の中でいつも思い返し思い返して、この言葉の素晴らしさを味わっているということですよね。ですからこの人は御言葉を喜んでますから、御言葉を喜ぶというのは、大切なものをいただいたときに私たちは心から喜ぶことができます。ですからこの人にとってはですね、自分の中で最も重要なのが神様の言葉だということです。神様の言葉を喜ぶという形で受け止めることのできる人は、間違いなくその人の心の中で御言葉は重要な言葉としてその人の心の中にとどまり続けます。そして心の中に与えられたその言葉が自分にとっては重要ですから、とても大切ですから、ですからその言葉を思い巡らすことのない日はないという状態になるということですよね。そうするとどんなふうになっていくかというとですね、私たちの心というのは一番重要だと思っているものに、自分が経験したこと、自分が持っているさまざまな知識、そういったものが自分の一番重要だと思っていることとつなげられて行くということなんですよね。例えて言えば分かりやすいと思いますけど、皆さんはですね、ご自分の健康のことが気になると思いますから、テレビでも雑誌でも本でもいいですけれど、健康に関することはいろいろ聞いたことがあると思いますね。そうするとですね、私たちはこうらしいよ、ああらしいよという、こういう健康についての情報をいっぱい知っててですね、でお年頃になって集まるとですね、大抵健康の話ばっかりになるわけですよね。そうするとテレビではこう言ってたよという情報を提供して、雑誌ではこうと言ってたよ、自分が行ってる病院ではこう言って言われたよという話で、もう知ってることみんなで話し合ってですね、ワイワイガヤガヤとするんですけど、でも意外とこういう健康情報というのはそこで終わりという話になるわけです。いわゆる知ってるというだけで終わりということになるんですよね。つい最近私はですね、健康オタクになりつつあります理由は簡単ですね。嘉手納教会でですね、病気をなさる方々、体を弱くされている方々が本当に増えてきたなということを、本当にこうしてひしひしと感じているからですね。私は自分の体については どうせ天国に行くんだからというぐらいの気持ちでしたから、あまり自分の健康に意識を向けるということはなかったんですけど、さすがにですね、この健康を害して入院しているとかですね、療養生活をしているという方々の話を聞くと、医者ではありませんけど、どうにかしてあげられないものかなと思うわけです。当然祈ります、祈りますけれど、祈っているものはですね、祈っていることについて自らも行動していかないとおかしなことになりますから、そうするとどういうふうにしたら健康になるんだろうかなということをいろいろ考えるわけですよね。で、そういったことをいつも考えているとですね、耳に入ってくること、目から入ってくること、自分がこれまで聞いたこと、そして皆さんとの普段の会話の中で交わした会話とか、そういったことがだんだんだんだん思い出されてきてですね、全部がこうしてつなぎ合わせられていくというような形になるわけですよね。まあ、そうすると私の中ではですね、かつてはバラバラであった健康に関しての情報というのが自分の中ではですね、大切な兄弟姉妹のですね、生活を守り、その健康を守っていくためには必要な重要な情報だと私思ってますから、重要だと思ってますから、私の中では全部がこうして今つながり合っているという形になっているわけです。だから意外と私と近く接している人たちは私から健康に類する話をよく聞くと思いますね。まあ、それをまたここで話し始めると大変な時間かかりますから、それはお話しませんけれど、そういうことですね。また教会は神の家族ですよね。神の国を目指すところです。そうするとですね、教会がどういう教会になったらいいのかなということは、いつも私が考えていることの一つですね。そうすると教会と天国というところは、最も小さいものから大きなものがですね、一緒にいられる世界、ね、そして一番弱いもの、そして一番強いものが一緒にいられる世界ですよね。病気の人であっても健康な人であっても一緒にいられる、年齢的に幼いものから年配のものも一緒にいられる。神の国というのはですね、全員が揃っての神の国なんですよね。そうすると教会のことをいろいろ考えるとですね、やっぱり教会の中で、この教会の中で忘れ去られる人がいてはいけないなとやっぱり思いますし、またどういう年齢層、どういう状況の人でも教会の交わりにいることができるための教会ってどんな教会だったらいいのかなということはいつも考えることですよね。ですからそういうふうに私たちが何かのことが本当にこれが重要だという話になるとですね、重要だと思うからこそいろんなものを自分の中で、まずは自分の中で、心の中で一つ一つが結ばれてきて、その重要なことに基づいて他のものが全部整えられていく、整理整頓されていくという、こんな感覚で考えてくださったらいいですね。そうすると自分の中でバラバラだったですね、自分の心の世界というのが、これが重要だというなると、それに基づいて自分の心の世界というのは一つにこうして統一されていくようになるということです。統一されるようになるとですね、自然と心というのは落ち着いてきます。その人の言うことに一貫性が出てきます。そういうことですよね。ですから若い時の私のことを知っている人はですね、まさかあの吉道が牧師になるとは思わなかったと多分思ったんだろうというふうに思います。もしかしたら中には牧師になって大丈夫と心配した人もいると思います。牧師になった後大きなことをしでかすんじゃないかと思った方ももしかしたらいるかもしれませんね。でも幸いなことにですね、神様が本当に何が大切なんだということを御言葉を通して教えてくださったことで、だんだんだんだん時間はかかりますけど、その大切なことを中心として自分の心の世界が整っていってですね、整っていけばいくほどに、それに基づいた言葉、それに基づいた行動を起こすようになってくるわけですから、まあ、そういう意味では この詩編の中に書いている人そのもののように自分が生きているという意味で言っているわけではないですけれど、しかし本当に水の流れているですね、川のほとりに植えられた木のようにですね、御言葉をいつもいただきながら、そして自分の中でこれは重要な命の言葉として、この根っこから自分の木の中に受け入れていくときに、それによって自分の人生が変えられているということを思うわけです。ですから私たちが御言葉を喜ぶことができる、御言葉が私の中でとっても大切だという、そういう思いになれる人はですね、必ずその御言葉をいつも思い巡らしますから、いつも思い巡らすので、生活の中で体験するありとあらゆることがその重要な御言葉と結び合わせられていってですね、自分たちの経験が無駄にならず、たくさんの人たちを助けるためにですね、役立つものになっていくということを今日の聖書の箇所は教えてくださってますし、神様はそのように私たちを大きく大きく神の子として成長させたいと願ってらっしゃるんだということを、この御言葉を通して教えられるということですね。ですからどうぞ、私たちが御言葉を中心にして、それを喜び、それを中心に思い巡らし、ありとあらゆるものをそこに結びつけていくという内なる世界を持つのであれば、私たちはこの聖書が約束してくださっているように、しっかりとした根を張ったものとして大きく成長しながら、その成長に応じて私たちは周辺にいる人たちにたくさんのものを食べさせてあげながらですね、みんなからも必要とされ、喜ばれ、自らもですね喜んで、年を重ねていくことができるものになれるということですから、ぜひそれを皆様心に留めてですね、せっかく私たちは神様に出会い、神様がそのような言葉を私たちに与えてくださるわけですから、年を重ねるたびにですね、本当に輝くような、そういう私たちになっていきたいと心から願うわけです。そうすると教会はですね、人を集めようとして人が集まるところではなくて、身を結ぶたくさんの人たちがそこに存在していることによって、その恩恵を受けた多くの人たちが、その人がそこにいるからという理由で教会にはたくさんの人たちが集まってくる、これが一番健康的なですね、健全な教会の成長のあり方であると私は思っております。だからこそ私たちはですね、自分たちに与えられた御言葉をしっかり受け止めて、どうぞ一緒になってですね、この聖書の中に記されているような流れのほとりに植えられた木の時が来ると実を結び、その葉もしぼまないように、そのなすところは皆栄えるという、こういう人生を私たちも体験していきたいと、そのように思います。一言お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。ただ私たちがあなたの御言葉を喜ぶことができるものとなれば、後の恵みはすべて約束されているものであるということを思います。私たちはあれをする、これをするではなく、ただあなたの御言葉を心から喜ぶものと なりさえすればよいのだということを知ります。あなたの御言葉だけが本当に重要なものだということを、私たちが分かりさえすればいいのだということを、今日の御言葉を通しても教えられます。どうぞ私たちの心の目が開かれて、あなたの御言葉を心から喜ぶものとなり、それが理由でいつも御言葉のことを思いながら生活をし、御言葉を思いながらありとあらゆる情報に触れて、私たちが御言葉を中心とした心の世界を成長させながら、私たちが多くの実を結ぶことのできるものとならしめてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝します。賛美を捧げていきましょう。どうぞお立ちください。
富の花の
感謝します。どうぞお座りください。